皆さんおはようございます。改めて、今日からですね、新しい、シリーズをまた始めてまい、りたいと思いますが、家族になろうよというところですが、まず一番最初にですね、このテーマを見て皆さんは福山雅治さんが登場するのかなと思ったかもしれませんが、全然似つかない人が出てしまって本当にすみませんでした。次回はですね、もう少し近づけるように、頑張りたいなと思いますが、とにかく誰かの、私たちが家に行くと、その家に入った時にですね、その家の雰囲気やいろいろな匂いや香りやいろんなことをですね、私たちは感じ取ることができます。そこにはですね、その家独自の文化が、あるのを私たちが感じるように、教会にも、文化があります。教会は神の家族が集まるところですが、教会にもそれぞれですね、違った文化が存在します。それが文章のように目に見えないものであったとしても、そこで実際に起こることを通してその文化は確実に表されています。文化は私たちのものの見方に影響を与え、そして方向性を決めていきます。またその文化が健全であるならば、成長すべきものが育ち、そして実を結んでいきます。子供に例えるなら、発育の点で健全な環境で、そして精神に関わる事故や病気をしなければ、自ら自然に成長していきます。ですから、健康な発育のために必要なことは、健全なその環境を整えていくことです。教会は神様の家族です。ですから、そこには神の御国の文化というものがあります。その神の御国の文化とは、一言で言えば、天の父なる神様がどのようなこと方であるかを表すところです。しかし、そのためには、それに私たちが適した文化を耕し、そして築いていくことが必要です。もしリンゴの実を実らせたいなら、最初の時にそのリンゴ以外の不必要なものを取り除いていかなくてはなりません。ただ単純にリンゴの素晴らしい果樹園をですね、私たちが欲しいと願うんじゃなく、実際にそこにリンゴの苗を植えて、そして育て、そしてリンゴの果樹園を作っていくというように、神のこの御国の文化を築いていくためには、どのようなところでそれを築いていきたいのか、そのために今がどういう状態であるのかを見極め、そして何を刈り込んでいかなければならないのか、そしてこれから何を心から生み出していきたいのかをはっきりさせて、そしてそれに見合うように意図的に耕していく必要があります。そこには雑草が出てくることもあります。今ちょっと我が家でもですね、雑草が今生え放題で、そろそろ、雑草を取り除いていかないといけないんですが、今思い出しました。でもとにかくですね、私たちはそのためにですね、雑草が出てきたらそれを放置せずに取り除いていかないといけないと同じように、ニューホープでは本当にその取り除きつつ、どのようなものを私たちが実らせていきたいのか、それを目に見える形で掲げることを大切にしています。ニューホープワーフで私自身が体験したもの、肌で感じてきたもの、そして今までこのニューホープ千葉で住谷先生たちが大切に立て上げてきたこの大切な文化の中から、いくつか選んでこのシリーズで話していきたいと思います。願わくばこの神の御国の文化が私たちのこの教会から始まり、そして家庭、さらには私たちを取り巻く世界にこう築いていくことができるように、そしてそのことによって神の御国が私たちのうちに成長していき、そしてその御国にある祝福と、そして豊かな実を結んでいくことができるように心から祈ります。そして今日はその文化の一つである愛を選び取るということを話していきたいと思います。ノートですね、お持ちの方は冒頭の御言葉、エペソの3章14節から21節を読みたいと思います。お読みします。こういうわけで、私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名の名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして、神の愛の 満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く道からによって、私たちの願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって、栄光が世々限りなく常しえまでありますように。アーメン。私たちの人生の中身がどのようなものであるかを決定づける最も重要な選択は、この愛を選び取るという選択です。この愛は聖書ではアガベと言い表していますが、これは選択による愛です。たとえどんなに私たちが素晴らしい教育を受け、学位や資格を持って、優秀な能力や技術に長けていて、あらゆる立派なことを成し遂げたとしても、聖書は愛がなければ、愛を学び身につけることがなければ、それらは空虚だと言っています。人生でたくさんの重要な選択があります。どこに住むか、どういう教育を受けるか、誰と結婚するか、これらは私たちの人生に少なからず影響していきますが、もっと大切なことは、それ以上に私たちの人生を決める選択は、どういう人になるかという選択です。そして、結局のところ、私たちの人生の中身が不幸か幸せかを決めるのは、私たちが何を選んだかの総計に基づいています。その中で、どういう人になるのかという選択が、人生を最も決定づけていきます。さらに、その中で、とっても重要な、この、一番重要なこの選択が、この愛を選び取るという選択です。ですから、何よりも、この神の家族という教会では、この神の愛が文化として際立たせ、そしてそれが根付き、成長していくことを、天の父なる神様は願っておられます。しかし、現実にですね、私たちにはその愛がありません。そんなこと言われても、絶対に無理だと、私たちは音を上げてしまうのが当然の反応です。じゃあ、どうやってその愛を得ていくんでしょうか。天の父なる神様は、そのために、愛するイエス・キリストを私たちのうちに住まわせ、そのイエス・キリストによって、私たちが愛することができるようにしてくださいました。有名なガラテヤ書2章19節から20節にはこのように言っています。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、命は私を愛し、そして私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですと。この聖句の20節からの生きるというこの箇所を、愛するという言葉に置き換えて読んでみると、こうなります。もはや私が愛しているのではなく、キリストが私のうちで愛しておられるのです。今私が肉において愛しているのは、私を愛し、そして私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。もう一度読みたいと思います。もはや私が愛しているのではなく、キリストが私のうちで愛しているおられるのです。今私が肉において愛しているのは、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子による対する信仰によるのです。このイエス・キリストが私のうちに住んでおられ、そしてイエス・キリストが私を通して愛してくださるということを信じるときに、私たちにはその愛が与えられます。そしてその愛は単に満たされるということにとどまらず、私たちから溢れ出ていくと言っています。私自身もこの神の愛によってどれだけ自分が変えられたか、私をよく知っている方は自分が過去どれほどひどかったのか、醜かったのか、そのことは家族が一番うなずいていると思います。住谷先生もですね、ある時に私にこう言われました。聖夜さんがもしかしたらこの教会で一番変わったかもしれませんねと。今思い起こしてみると、当時はそんなひどい自分であったにもかかわらず、自分は神様に大修理、そして手術を受けるほど壊れていないし、周りよりマシだと、また周りを責めたり周りのせいにしたりする自分がいました。しかし自分の人生が自分の思い通りにいかずに、これ以上操縦不能になった時に、最終的に私は思い知らされることになりました。 私は自分の人生に対して何もする力がなく、唯一私に力を与えてくれるのはこの十字架による神の許しとそして愛であるということを心から体験したんです。そして神の愛は人を変える力があります。そして自分がこういう人になっていきたいと心から願う姿へと近づけてくれます。けれども今教会を導く牧師になってから、今度はこの神の愛をどのようにこの教会の中に、そして家庭の中に、さらにはこの地域に表していくのかが私の一番の重荷とするところです。その意味ではまだ新米です。そして今ようやく本当に何が分かっていないのかが分かり始めたところです。ですからこれから皆さんと一緒にこのことを目指し学んでいきたいです。そして神の御国にあるこの愛の文化を築いていくということを、そしてそのことを通して神様がこれからどれほど素晴らしいことをしてくださるかを一緒に見て体験していきたいです。その神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるかを、そしてそのために覚えていただきたい。今日は二つのことを話したいと思います。一番目ですが、すべてのことを愛のゆえに行う。すべてのことを愛ゆえに行う。第一テモテ一章五節を読みます。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。ヘンリーですね、ドラモンドという人はですね、このように言っています。人生を振り返った時に本当に生きた瞬間があったことを思い出すだろう。それは愛の精神で物事を行った瞬間なのである。もし私たちの目指す目標が愛であるなら、自分の行いの裏にある動機をチェックします。そして愛が全ての行動の基準となり、そして目標となるときに、私たちの形や上辺だけのこの行いは取り除かれていきます。さらに私たちの目標が愛であるなら、全てのことは簡単で楽になっていきます。全てを可能にするのが信頼なら、全てを容易にするのは愛であると、レミゼラブルのですね、などを書いた小説家のエヴァン・ホプキンズという人はですね、言っています。しかし私たちは最も重要なことである愛することを後回しにして、いろいろ言い訳や主張や議論をするあまり、物事がどんどん複雑になって、そしてあらゆることが修復できなくなっていきます。しかしそんな時にこそ、私たちの動機、焦点がどこにあるかを見直す時です。愛は全てを簡単にします。容易にしていきます。さらに2番目のですね、ポイントについて、見ていきたいと思いますが、愛は前へ進むことを可能にします。愛は前へ進むことを可能にする。ローマのですね、人の手紙5章3節から5節を読みします。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。トヨタ自動車のですね、社長は、先代から代々受け継いで、今は11代目で、トヨタ昭夫さんという方が社長ですが、トヨタ自動車もこれまで様々な存続の危機を乗り越えてきて、今に至ります。しかし、その中でも、未だにトヨタが世界一を支える原動力となっているその理由の一つは、この社長自らが誰よりも車自体が大好きだということです。その豊田章男さんもですね、一人の車好きとして森蔵を名乗って、そして自らもレーシングドライバーであり、そしてあらゆるモータースポーツやマスメディアに登場することで知られています。トヨタ自動車の社長としての責務をですね、果たしつつも、メーカーの垣根を越えて車を愛することが重要と考えておって、そして良いものは他社の車やドライバーでも称賛を、また拍手を惜しみません。もしその車を愛していて、車を走らせるのが大好きであれば、その車の魅力を伝えることも、 その車がどうしたらより良いものになるのかをあらゆる試行錯誤することも容易になっていきます。このことはあらゆる仕事や身につけたい良い習慣などにも当てはまります。これは単に好きなことやことを仕事や習慣にするというのではなくて、今携わっていることをまず好きになるということです。そして何よりもキリスト教は愛することによって私たちのこの内側の霊が強くなっていきます。それは観難が忍耐を生み出し、そして忍耐が練られた品性を生み出すことを可能にします。なぜなら苦難の中で愛することを選んでいくときに、聖霊により、そして神の愛が私たちのうちに注がれ、あらゆる苦難が実を結ぶものとなっていくからです。その中でどのように愛することを選んでいったらよいのか、最後に話したいと思います。愛することをですね、学び、気づくために必要不可欠なことです。それはまず第一番目に、苦しみを通してです。なぜ苦しみなんでしょうか。アメリカでは結婚には3つのリングの代価が伴うと言っています。一番目にはですね、よく言われる言葉です。これはエンゲージメントリング、婚約指輪です。そして2番目にですね、ウェディングリング、結婚指輪です。そして最後はサファリング、苦しみです。なぜこれらの代価が必要なんでしょうか。それは愛するためです。そして愛は苦しみを通してそれが本物かどうかを試されます。いや、愛を精錬された金のように価値のあるものとするために、神様はあえてこれらを試みることを許されます。ちなみに私は結婚に対してですね、今はそんなに苦しみがありません。だから私の愛は大したことがないかもしれませんが、妻はどうかわかりませんが、とにかくその苦しみは希望のある苦しみです。あらゆる問題の中で、苦しみの中、困難の中にいるときにこそ、キリストが私を通して愛するということを信じて愛するときに、私たちの愛は冷えてなくなるんではなくて、その愛は増し加わり、そして溢れ出ていきます。むしろ苦しみや困難があるときに、私たちは次の2つのことに固く立っていくことで、私たちはそれらに打ち勝つことができると聖書は言っています。それはさらに互いに愛することと、そして一緒に集まることです。この終わりの時代に、この世界はますます愛が冷えていくと聖書は言っています。だからこそ第一ペテロ4章8節でペテロがこのように言っています。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいと。そして愛し合うために一緒に集まります。ある人々のように一緒に集まることをしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。ヘブルの10章25節はそのように言っています。このようにして私たちの苦しみを通して愛することを学び、身につけ、あらゆる困難を乗り越えていくことができるようになります。そして何よりも一緒に勝利することができるようになります。しかし苦しみは必ずしも私たちの心を柔らかくし、そして愛の心に変えてくれるとは限りません。住谷先生がそのことをですね、その点について先週話してくださいました。そこで私たちが選ぶのは私たちの選択にかかっているということです。ナルニア物語などのですね、著者である C.S. ルイスという方がですね、この棺の中の心というですね、詩の中でこのように言っています。愛するということは傷つきやすくなるということである。何かを愛すればあなたの心はきっとかきむしられるような思いに苦しみ、壊れてしまうことがあるかもしれない。傷つかないようにしたければ誰にも心を渡さないことだ。一匹の動物にさえ心を傾けてはいけない。趣味やささやかな贅沢で丁寧に包み込み、人との深い関わりはことごとく避け、利己心の棺に大事にしまって鍵をかけることだ。だがその棺の中身は安全だが暗く、静止していて空気の悪い仲間、空, 空気の悪い空間の中で変化していく。壊されにくいものが絶対に破壊されないものになり、固くなれ閉鎖的なものになり、決して救われることのないものになっていく。愛からさらされる危険から完全に逃れる場所は地獄なのであると。ここから言えることは、愛さないことの痛みよりも愛することの痛みの方がはるかに痛みがなく、そして愛することは私たちをあらゆることに打ち勝ち、そして喜びと心からの満足をもたらしていくということです。その中で痛みを感じるほどに私たちが愛するなら、もはやその痛みは消え、そしてより深い愛だけに残るとも言っています。いつまでも残るのは信仰と希望と愛だからです。この終わりの時代に人々の愛はますます冷えると聖書は言っているからこそ、今まさにその時代であるからこそ、このような時代の中で私たちは互いに愛すること、そして一緒に集まることをやめずに、それらを通して私たちは神の愛を学び、そして気づいていきたいと思います。そして光は闇に打ち勝たなかったと聖書がはっきり宣言しているように、この暗い時代に神の御国の文化を立て上げ、そして教会に、家庭に、そして私たちの身の回りに愛の灯火を、私たちは光を灯していくものとして、神様が私たちを用いてくださいますように、最後に祈る時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、この素晴らしいニューホープ千葉をあなたが与えてくださったことをありがとうございます。何よりもこの教会が神の家族として神の御国の文化を築いていくことができますように、その中でとりわけ愛を選び取る教会として立て上げていくことができますように、神を信じる一人一人のうちにイエス・キリストが住んでおられ、そのイエス・キリストにある神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるかを私たちがますます体験していくことができますように、そのことを通して人々が神の愛に出会い、そして触れられ、育まれ、今度はその愛を誰かに私たちが表していくことができるように、そのために互いに愛するということを教えてください。どんな時も一緒に集まるということをやめることがないように、さらに私たち一人一人が愛ゆえに全てのことを行うということを目標とすることができるように、またあらゆる困難をも愛によって乗り越えて前に進んでいくことができるように力を与えてください。そしてそれらを通して神の愛をこの世に輝かしていくことができるように、それが私たちの教会だけでなく家庭、そして仕事、学校のあらゆるところで表されていくことができますように、そしてあなたが私たちを地の塩、世の光として選んでくださったことをありがとうございます。何よりも自分自身を信じることや自分の力により頼むのではなく、私たちのうちに住んでくださっている愛するイエス・キリストの力によって私たちが愛していくことができますように、そのことを信じ、そして愛する主イエス・キリストの尊いお名前を通して心からお祈りいたします。アメン。今週はですね、皆さんのうちに、ますます神様の恵みが、豊かに与えられますように心からお祈りします。そして、来週は、月一合同礼拝が、待っています。もう定員がですねだいぶ埋まりつつありますが、ぜひまだの方はお早めにですね、お申し込みいただきたいと思います。水曜日までの受付となってますが、その前に、埋まる可能性があります。何よりも来週皆さんと共に礼拝できることを心より楽しみにしております。神様の祝福が皆さんのうちに豊かにありますように。 God bless you.